どんな風にして死人が蘇るのか、どんな体をしてくるのかと、そうパウロに問うた人がいました。この質問をした人はコリント教会の人々の中にいた人でありましょうし、特に復活に対して疑問を持っている人、復活をちょっと信じられないと思っている人も、または単純に復活の詳細が気になっている人、そういう人もパウロに尋ねたんだと思います。どのようによみがえるのか、そして特にどのような体になるのか、この事柄というのは私たちも一度は気になったことがあるのではないかと思います。自分が終わりの日に復活したときにどんな体になるのか、地上で死んだその時の体なのか、それとも自分が一番力があふれていて輝いてた頃の姿なのか、もしも前者ならば長生きすればするほどあちこち体が動かなくなってしまっている、しまっていて力がなくなって何もできないとなったものとして復活するのか、髪の毛はどうなのか、シミとシワはどうなるのか、そんなことを想像するのである。一度はしたことあるのではないかと思います。しかしパウロが今日のところ、この後の部分で言っていることを一言でギュッとまとめて答えますと、今の私たちの姿からは復活の体は類推することはできない、しかし良いものになるに違いない。今日のところはそれ一言に尽きます。今の私たちの姿からは復活の体は類推することができないが、良いものになるに違いない。その内容をですね、どういうふうに伝えているのかというと、36節以下でですね、例えを用いて答えているのであります。彼はその復活の体を類推することができない、類推というのは私たちの地上の今持っている体から復活の時の体をこれと比べて、これに類してですね、想像することもできないし、分かることもできない、推測することもできない、でそういうことをですね、36節以下、種と実の関係でパウロは説明しています。種だけを見てもどんな実がなるかわからないでしょうっていうふうにパウロは言いたいんです。そう言われても、現代であればですね、このような野菜が実るとかですね、果物がなる種ですと表示されてもう売られていますから、パッケージも見ればわかりますし、わからない種を手に入れたとしても、ネットで検索すれば大抵は分かってしまいます。しかし種を見てどんな実がなるか分かりますかっていうのは、それを言われた時に私たちが想像しなければいけないのは、この世界で一度も実ったことのない種であればどうか、または新種の種です。それを見てどんな実がなるかっていうのは分かるかって言ったら分からない。人が死んで蘇るっていうのは、誰もどのように実るか知らない種が実るいうことなんだ。つまり種である自分の今の体からは想像もできない体が実るんだ。私たちの体からは想像もできない復活の体が与えられる。しかもパウロはその体は良い体なんだということを言います。42節以下ちょっと飛びますけれども、そのことを語っているところが42節、43節のところこうあります。死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえり、弱いもので巻かれ、強いものによみがえる。 私たちの今あるこの地上の体というのは朽ちるものだ、また卑しいものだ、弱いものだ、弱いものだが復活において与えられる体は朽ちないもので栄光あるもの、まあ、輝かしいというふうに翻訳しています。栄光あるもの、輝かしいもの、そして強いものなんだとパウロは言います。私たちの、まあ、今の体っていうことを、まあ、パウロはここでまたその後にも語っています。まあ、その前のところにも語っています。その、ま、後のところでも語っていますが、私たちの今の体というのは創世記のアダムです。最初の人アダムから引き続いて与えられているもの、それは塵から作られた肉であり、まあ、肉体であり朽ちるものなんだ。それをパウロは土に属している体というふうに表現しています。それは土に属している塵からなった体というのはやがて崩れていく、風化していくような体、そして存在の根本としては塵から作られていますから、塵っていうのは無価値な存在、かつ皆からは喜ばれないもの、まあ、誇りのようにさらって自分の前からいなくなってほしい、なるべくいない方が嬉しい、そういう塵というものからできた体、それが土に属する体なんだ。その土からできているけれども生きたものになったんだ。どうして生きたものになったのかというと、創世記の最初見れば分かりますけれども、命の息をその塵から作られた体に吹き入れられる、主の命与えられたものとして生きる、また愛されたものとしての価値がそこで初めて与えられる。ですから塵の体だけれども愛されたものとして、こう命与えられたものとして生き始めたんですけれども、その後すぐにアダムとイブはもう堕罪、まあ、罪を犯しました。そして人の命与えられ続けて、多分おそらくエデンのそ の命の木の実にもしのそばにいてですね、人と共にいたら、その土の体でも長くか永遠にか生きられたかもしれません。これはでも異譜なので分かりませんけれども、しかし罪を犯してしまったその人は、その与えられた命と霊というのは120年までは保守に定められた。これも創世記に書かれていました。命を与えられるがやがて死ぬ存在になった。そして最後には朽ちる存在になってしまった。神様から離れる、神様に従わない、約束を守らない、神様から離れる罪の中で、罪に土に属する人間は価値なきものとして死ぬ、まあ、虚しい存在となってしまった。しかしそういう存在だったものに、最初のアダムがもともとそうであった、でも愛されたものだけど自分から離れてしまった、そういうものだけれども、最後のアダムが来たんだ。この最後のアダムっていうのは主イエスキリストのことです。その主イエスキリストが命を与えてくださる、命の霊を与えてくださる、そしてその主の最後のアダムが与える命に生きるのは、それ命だけではなく今までの朽ちる体ではなくなる。今までの朽ちる体を今までは永遠に存続させようというふうに主は考えていたかもしれませんけれども、もう朽ちる体を存続させるんじゃなくて朽ちない体となるんだ。卑しいものではなくて、もう最初から輝く栄光の体にしてくださる。それはそのような命を与える方を信じつながっていくときに、その命が与えられる。イエス様を信じつながるとき、これ信じつながるっていうのは具体的には教会の信仰告白し宣伝をする。信じつながるとき、本当にその命が私たちの内側に流れ込んでくる。最後のアダムから流れ込んでくる。流れ込んでくるけれども、今はその 時の今の私たちの体の外側っていうのは私たちに属する体なんです。私たちは今も外側はこの卑しく弱い朽ちる体です。だから死にます。でも内側は新しくなっている。パウロも、そしてこのことをですねまとめて44節でパウロはこう言います。肉の体に巻かれて霊の体によみがえる。私たちの今の外側の体っていうのは肉の体です。しかし今の内側で新たになっていっている体は霊の体です。で私たちは世の終わり、キリストの再臨の時には内側もそうですけれども外側も含めて完全に霊の体へと復活すると言われています。しかしここで注意しなければいけない、霊の体って何なのかっていう。霊の体というのはこれもう皆さん分かっていると思いますけど、霊魂のようになってですね漂うような肉体のない体を想像される人がいるかもしれませんけれども、それが霊の体なのではありません。霊体になってそういうことではありません。それは、ね、はっきりとそうじゃないと言えるところがあります。それはイエス様の復活のお体です。そのイエス様の復活のお体が足のない幽霊のようなものではなかったっていうふうにちゃんと聖書に書かれています。その復活の体はまさに霊の体なんですけれども、幽霊ではないという何か霊魂が漂うってわけではない。で言葉を見ても分かります。霊というのはギリシャ語でプニューマ、ここのところプニューマというふうに言われています。この霊の体というのはソーマプニューマティコンと言います。これは、まあ、直訳すると霊的な体というふうになりますけれども、まあ、霊に属する体というふうに言うことができます。ソーマプニューマティコン、このプニューマというのは、この霊というのは三位一体の神である聖霊のことです。つまり人間の霊魂ではないということです。人間の霊魂の体ということを言っているのではない、この聖霊に属する体なんだ。聖霊に生かされる新しい命の体が霊の体なんですね。そう言われてもよくわからんという人がいると思います。そもそも聖霊なる神様がようわからんという人もいます。でもまあようわからんでもいいと思います。ですからこう思っていてほしい。霊魂になって漂うもの、漂うようなものではないと受け止めてほしいです。そして今の体のような朽ちるものではない、弱くない、卑しくない、何々ではないという否定の道からですね方法があります。これ神学もあります。何々ではないというふうにして霊の体、まあ、どうしてもこういうものだと捉えられないからです。何々ではないというところから知っていくという方法もある。しかしそれでもやっぱり具体的によう分からん。復活の体ってどういうものなんだ。唯一それを知る方法があるということがするのならば、この復活の体をこの世界であるお方が世界初でお披露目してくださった、イエス・キリストです。それが最後のアダムであるイエス様です。この方は誰のどのような実が実るのかわからない種の初穂としてよみがえってくださったんだって言って、だからこの方の体を見ればいい、まあ、私たち直接見れないですけれども、その体を私たちは、まあ、聞くことができる、知ることができる、または見ることができる。この体の復活された時の体というのは先ほども言いましたが、ただの霊体、漂うような霊体、幽霊ではなくて、しっかりと足があっ でもあるということ。閉ざされた部屋に突然入っていく。物理的な壁を越えて、
私たちの存在であり、また体なのだと思います。
それが霊の体が示すところ。朽ちない栄光の強いものとしての体なんだとパウロは言います。でそれは素晴らしい輝かしい存在になる、まあ、それを示している、まあ、そういうこともできます。しかし正し書きというかですね、私たちがそれをこの世の見方でこの地上の体から類推して素晴らしいとかですね、輝かしいとか強い存在、そういう存在ではないと思います。そういう輝きではない。つまり私たちのそういう強いとかですね、輝いているとか朽ちないっていうのを私たちのこの地上から想像できることは、私たちが復活の体を想像するとき若くて健康的な姿、豊かに超えているとかですね、筋骨隆々とか容姿端麗とか、そういうものかもわかりません。そうじゃないとは言い切れませんけれども、そうかもしれません。でも思うのは、前にも私は語ったことありますけれども、私たちの主イエス様の復活の姿がそうであったかというと、聖書はそう証言していません。筋骨隆々だったなんて、復活の体が筋骨隆々で容姿端麗で美しかったなんて、これ書いてません。証言しているのは体に傷があった、手首と脇腹に穴があったっていうことです。そういう姿っていうのは、私たちの普通の目ではそれはボロボロで痛ましい姿に見えます。体に穴がある。でもそれが弟子たちにとっては輝かしく美しく栄光に満ち溢れる強いものに見えたに違いありません。その方の体には死を超えた命があったし、何よりそのボロボロになった体というのは父なる神様のために死んだ体だ、また私たち自分たちのために死んでくださった体だ、そこに尊い傷があって、そこに尊い穴があったからです。それは罪と死との戦いの勲章であって、自分たちへの愛の証拠である傷であったからです。こんなになるまで生きて、こんなになってまで死んでくださった、ここに何にも勝る美しさと輝きがあるんです。これは私たちの地上の目から見ることができない輝きと美しさです。主の愛の栄光が満ち溢れている、その穴から溢れ出ている、筋骨隆々なヒーローではない、容姿端麗でもないかもしれない、でも全て私たちのために弱くされ、癒しめられ、全て失われた方のその姿は何にも勝っている。それが復活の主の体です。だから私たちの復活の姿も、私たちがいるこの地上で考える美しさがなくてもいいのではないかと思うんです。ボロボロになっていてもいいし、穴が開いててもいい、動かなくなってても、できることができなくなっても、それは主のために生きたんだ、あの人のために生きたんだって、家族のために生きたんだって、そういう体であって、そういう姿なんです。それが復活の時にあなたの勲章として残る。だから私たちはこの世での自分が何かを失うということを絶望とは思わない。よくやった愛する子よと、そういう種のねぎらいの言葉ありますけれども、その時主は確実に体を触ってる、その傷に触れて、そうよくやった愛する子よってねぎらってくださる。承認欲求満たしたい人間、もう今この世に溢れ返っていますけれども、 私はですね、神様からよくやった愛する子よと言われるに勝る証人はないと思っています。これを目指してほしいなっていうふうに認められたい。いろんな思いある方いらっしゃるかもしれないし、この世界にいて、でもよくやった愛する子と神様から言われる、これに勝るものはない。私たちの復活の姿はただイエス様に示されている。私たちは復活とか蘇りとか死とかそういうことを考えるとき、やっぱり怖くなることもあります。失われていくことを怖くなることももちろん多くあります。亡くなること、別れ、しかし死は恐れるな、シャローム、死はそう言われます。私たちはそれらに関して不安になる必要はない。もし私たち自分自身の体がボロボロになっても、また心がボロボロになっても、それであなたの復活がダメになることはない。むしろよく頑張った、愛する子よと主はねぎらってくださる。その傷も、その喪失も、その穴も、私たちの愛の勲章となる。だから傷を負い兄弟姉妹から、あなたはその傷を誇っていい、その痛みを誇っていい、その弱さは誇っていい、その弱さを支えている主の愛が豊かにこの世界に示されるからです。主のために生きた証でもあるし、私たちの復活の体がボロボロであったのならば、そのボロボロになっても、地上ではボロボロになっていても、主は私を愛し続けてくださった、ボロボロだったけど守り続けてくださった、共に居続けてくださったという、その私たちに対する愛の証拠でもある。こんなボロボロになっても私は生きて、そして主のために生きた、主のために死んだ、あの人のために生きて、あの人のために死んだ、そして主が愛し守り続けてくださった、それがその体に現れて、そして終わりの日には私たちは朽ちない栄光の強い復活の体を生きることを希望とすることができる。穴が開いてても朽ちない、まあ、食べるため、自分で養うために生きるとかではなくて、食べて喜んで生きることができる。そして今そういうのが備えられている。終わりの日にそれを希望として、また今もう常に内側でその命を生き始めている。それを信じて私たち歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天に会いましょう。父なる御神様、今朽ちていく体を生きる私たちでありますけれども、主イエスキリストが私たちを見つけ捉え結び合わせてくださって、今主の命に生きています。その復活の体、それがその命が脈々と私たちのうちに流れ込んでおり、また終わりの日に本当に完全な姿で私たちが蘇ることを約束してくださっていますことを心から感謝いたします。どのような体になるのか、どのように復活するのか、パウロは愚かなものよと、そういうふうにそれを問う者に語っていますけれども、主はその愚かな者に、主イエス・キリストを通して、その復活の姿を示唆させてくださっています。主をどうぞ、その体を喜んで、その身がどのようになるのかを、本当に私たちの楽しみとしながら、しかし主イエス・キリストに示された、その姿を私たちが望んで、私たちが歩んでいくことができますように、そしてこの地上の体が、この種が、どれほど朽ちていても、ボロボロになっていても、穴が開いていても、主がその体に触れてねぎらってくださいます。主のために生きた勲章として、私たちがそれを誇って生きることを許してください。弱さを誇る。そのことも愚かだと、パウロは言いますけれども、しかし主よ、私たちにその痛みに耐える忍耐と、 その支えとを与えてくださったあなたを誇ることができますように、私たちを導いてください。神戸信愛教会のこの群れとしてあなたが守り祝福し、その弱さに生きる群れとして歩ませてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。